世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和7年1月1日、第298号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。今回は、令和6年第4回定例会の審議内容などをご紹介します。第4回定例会は、11月26日から12月5日の10日間開催されました。それでは今回の内容をご紹介してまいりましょう。今回は CD2 巻でお届けします。目次でご紹介する数字のついた項目のほか、代表質問と一般質問での質問者、令和7年2025年年頭にあたってでの各会派などの挨拶と所属議員でトラック分けしています。CD2 の1。1番、議会日誌。2番、議長挨拶。3番、令和7年2025年年頭にあたって。4番、代表質問。CD2 の2。1番、一般質問。2番、議決内容。3番、請願。4番、要望書。5番、副委員長の5選結果。と、以上のような順番でお届けしてまいります。また、紙面には二次元コードを掲載しています。ご活用ください。この CD 版の内容についてのお問い合わせは、世田谷区議会事務局までどうぞ。住所は郵便番号 154-8504 世田谷区世田谷 4-21-27 電話は 5432-2779 番。ファックス番号は 5432-3030 番。ホームページアドレスは https://www.city-setagay.lg.jp/議会/gikai/index.html です。それではおしまいまでどうぞごゆっくりお聞きください。はじめに、第4回定例会の議会日誌です。閉会中に開催された委員会。11月5日火曜日、議会運営委員会。11日月曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。12日火曜日、福祉保健常任委員会。都市整備常任委員会。13日水曜日、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会、環境災害防犯オウム問題対策等特別委員会、子ども若者施策推進特別委員会、公共交通機関バリアフリー対策等特別委員会。18日月曜日、企画総務常任委員会、議会運営委員会。会期中の主な会議日程。11月26日火曜日、本会議、代表質問など。企画総務常任委員会、議会運営委員会。27日水曜日、本会議、代表質問、一般質問、議案の付託。企画総務常任委員会、議会運営委員会。28日木曜日、本会議、一般質問、議案の議決、議案の付託、請願の付託、議会運営委員会。29日金曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。12月2日月曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。3日火曜日、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会。 環境災害防犯オウム問題対策等特別委員会、子ども若者施策推進特別委員会、公共交通機関バリアフリー対策等特別委員会、5日木曜日、本会議、議案の議決、請願の付託など、議会運営委員会。以上、議会日誌でした。次は、議長の年頭挨拶です。新年のご挨拶。世田谷区議会議長、荻野健二。明けましておめでとうございます。区民の皆様におかれましては、新春を健やかにお迎えのことと心よりお喜び申し上げます。昨年は元日に起きた能登半島地震をはじめ、全国各地で発生した集中豪雨被害や、連日続いた夏場の猛暑など、自然の猛威を痛感するとともに、事前の備えの重要性を再認識した一年でした。区では、世田谷防災ギフトの全個配布や、備蓄物資の配送計画を策定するなどの災害対策に取り組んできました。区議会としても、区民の皆様の生命と財産を守るため、今後もより一層災害に強いまちづくりに尽力してまいります。昨年度の決算状況を見る限り、区は引き続き健全財政を維持しています。しかし、長引く物価高が地域経済に深刻な打撃を与えており、今後の区財政への影響は計り知れません。持続可能で強固な財政基盤の確立は、引き続き大きな課題です。また、加速する少子高齢化を踏まえた福祉施策の推進をはじめ、子育てや教育環境の充実、DX による区民サービス向上などの区政課題も山積しております。区議会として行政経営改革を強力に推し進め、課題の解決に向けて力を尽くしていくことはもちろん、区議会が皆様にとってより身近なものとなるよう、開かれた議会づくりに向けて全力で取り組んでいく所存です。ご理解とご協力をお願い申し上げ、年頭のご挨拶といたします。以上、議長挨拶でした。
令和7年、2025年、年頭にあたって、各会派などの挨拶と所属議員をお伝えいたします。なお、議員の連絡先は、令和6年12月23日現在のものです。はじめは、自由民主党世田谷区議団です。明けましておめでとうございます。皆様には日頃から多大なるご指導、ご支援を賜り、心よりお礼申し上げます。我々自由民主党世田谷区議団は、物価高や激甚化する災害から皆様の生活やお仕事を守るために全力で取り組むとともに、一層安全安心で魅力あふれる街世田谷の実現に向け、皆様の声をしっかりと受け止め、各種施策の推進に尽力してまいります。具体的には以下の取り組みを進めてまいります。物価高や資源高騰への対応をさらに強化し、皆様の生活をお守りするとともに、区政改革を進めます。1、区民生活の支援強化。世田谷ペイによる対策をはじめ、物価高騰から暮らしを守ります。2、地域経済の活性化。区内事業者への経営支援、区内における企業・創業支援策を拡充します。3、就労支援・就業環境向上。学び直しを応援するとともに、職住・近接が可能な環境を作ります。4、地域活動の推進。支え合い・助け合える地域の絆を作ります。5、行政サービスの DX 推進、各種手続きのオンライン化など、非来庁型行政を早期に実現します。生涯を通じたニーズにきめ細かく対応し、健やかに生活できる環境を整備します。1、スポーツ文化の推進、スポーツの場の拡充、音楽や演劇などの文化活動を充実させます。2、 健康長寿の推進、23区トップの健康長寿とともに、高齢になっても安心して住み続けられる世田谷を目指します。3、感染症への万全な備え、保健所機能を強化し、医療機関への支援拡充など医療政策を進めます。4、若年層を応援、可処分所得を高め、単身でも結婚後も住み続けられる世田谷を目指します。5、妊娠・出産・育児支援、妊活支援・一時預かり事業の拡充など産前産後のトータルな子育て支援を推進します。6、障害児・障害者施策の推進、個人の特性に応じた支援の充実に努めます。生活を支える都市基盤の整備や安全安心な街づくりを進めます。1、都市基盤整備の推進、共愛道路、開かずの踏切解消など世田谷の弱点を克服します。2、防犯・交通安全対策の強化、訪問型詐欺など凶悪化する犯罪や交通事故から皆様を守ります。3、災害対策の強化、首都直下地震や大型台風の到来に対し万全な備えを構築します。4、学校環境の整備、災害時の避難所にもなる学校の改築を年3校以上のペースで着実に実施するとともに、空調機器改修を進め、酷暑から子どもたちを守ります。5、緑の保全、美しい自然を守り未来に継承します。自由民主党世田谷区議団、阿久津港、郵便番号 157-0073、 絹田 8-2-24、 電話 080-3464-2911。 石川直美、郵便番号 156-0056、 八幡山 3-23-26-102、 電話 5942-1285。 荻野健二、郵便番号 158-0093、 上野毛 4-13-11、 電話 090-4599-8946。 加藤大輝、郵便番号 154-0017、 世田谷 1-28-13-202、 電話 6674-2391。 黒田愛子、郵便番号 157-0067、 北見 8-19-1-201、 電話 050-3635-9615。 河野俊博、郵便番号 154-0023、 若林 1-16-1、 電話 6805-4054。 坂口健一、郵便番号 154-0015、 桜新町 1-11-4、 電話 3429-4581。 佐藤正幸、郵便番号 157-0072、 祖師ヶ谷 6-11-5-101、 電話 6411-3124。 宍戸三郎、郵便番号 156-0043、 松原 3-42-2-4F、 電話 3323-7223。 下山義雄、郵便番号 154-0011、 上馬 4-2-5、 電話 3418-2869。 畠山真一、郵便番号 156-0041、 大原 1-16-3-112、 電話 090-1619-3320。 真鍋義幸、郵便番号 157-0063、 かすや 4-20-18-206、 電話 3300-3940、山口博久、郵便番号 158-0082、 轟5-4-2-602、 電話 3702-1819、 和田秀俊、郵便番号 158-0083、 奥沢 1-40-2、 電話 3720-3542。
以上、自由民主党世田谷区議団でした。次は公明党世田谷区議団です。明けましておめでとうございます。公明党は女性や若者、高齢者をはじめ、障害者、性的少数者、子育て世帯、単身者、社会の第一線で働く方々など、性別や年齢、職業、立場に関わらず、すべての人の多様な生き方が尊重される、共に支え合う温かな社会の構築を目指してまいります。そのために、常に生活現場に足を運び、お一人お一人からお聞きした声を政治に届けてまいります。本年は終戦80年、被爆80年の節目です。今は平和とはほど遠い国際情勢ですが、平和創出ビジョンを策定し、世界平和の実現に向けた取り組みを進めてまいります。次に、公明党世田谷区議団として優先して取り組む政策課題を申し上げます。1、物価高騰対策として、国の重点支援交付金を活用した世田谷ペイのポイント還元事業を拡充。2、不断の行財政改革の推進。3、福祉人材など、公益事業を担う人材確保策の拡充と、インフォーマルサービスへの支援の強化。4、災害対策の強化として、防災物資の供給体制の構築、避難行動・要支援者対策の着実な推進、避難所の環境整備などの取り組みを推進。5、すべての児童・生徒の学習環境を整備するとともに、教員の働き方改革の着実・迅速な推進。6、地球温暖化対策の推進。区民の皆様にとって良い一年となりますことをお祈り申し上げます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
公明党世田谷区議団、板井仁、郵便番号 158-0087、玉包 1-16-28、電話 090-3964-1419、岡本信子、郵便番号 156-0054、桜ヶ丘 4-25-17-210、電話 3427-0557、川村みどり、郵便番号 157-0061、北烏山 8-2-16-104、電話 3307-4884、佐藤博人、郵便番号 157-0071、千歳台 3-21-14、電話 3482-7732、高橋明彦、郵便番号 156-0044、赤堤 2-30-12、電話 3327-0443、津上仁、郵便番号 154-0024、三軒茶屋 2-28-11、電話 5787-6162、平塚啓治、郵便番号 154-0022、梅ヶ丘 2-8-9、電話 3420-0240、福田たえみ、郵便番号158-0094、多摩川 3-21-3-401、電話 5797-9825。
以上、公明党世田谷区議団でした。次は
立憲民主党令和新選組世田谷区議団です。能登半島地震より1年、改めて被災者の皆様にお見舞いを申し上げます。すべての方が穏やかな毎日を過ごせるよう努めてまいります。私たちの会派では人を大切にする区政の実現を最優先に掲げ、誰一人取り残さない災害対策を求めるとともに、長引く物価高騰、経済の停滞と格差拡大を鑑み、持続可能な地域経済の発展を生み出し、自己責任に頼らない社会づくりを目指します。依然、人材確保が困難な介護や教育現場への支援を強化し、地域課題の解決に資する施策の展開を求めてまいります。平和、人権、民主主義といった普遍的価値を土台に、誰もが自分らしく社会の一員として共に生きることができるインクルーシブ社会の実現に向けて尽力いたします。その他具体的に以下の項目につき予算要望を行っていきます。企画総務領域、ふるさと納税対策、区内労働環境の改善、若者の区政参加推進など。区民生活領域、住宅改修支援、区内商業支援、都市農地の保全、気候変動、エネルギー対策など。福祉保健領域、高齢者見守り体制の拡充、障害児・障害者の地域生活への支援、虐待の防止、保育サービス拡充及び質の向上など。都市整備領域、地震・風水害対策、居住支援の拡充、交通不便地域の解消など。文教領域、インクルーシブ教育の推進、教職員など学校現場の労働環境改善、部活動への支援など。国政・都政とも連携し、政策実現に鋭意取り組んでまいります。本年もよろしくお願いいたします。立憲民主党令和新選組世田谷区議団、オルズグル、郵便番号 154-0004、 大志堂 5-16-9 2F、 電話 070-8817-4400、 桜井純子、郵便番号157-0062、 南烏山 6-8-7 3階、電話 3326-1321、 中塚幸代、郵便番号 156-0054、 桜ヶ丘 2-24-13-101、 電話 3429-6078、 中山瑞穂、郵便番号 154-0015、 桜新町 1-25-25、 電話 080-4634-2547、 羽田圭司、郵便番号 158-0092、 野毛 3-6-22、 電話 3702-3550、 原田龍馬、郵便番号 155-0031、 北沢 3-27-4、
立木ビル 2F、
電話 090-4619-0989、 藤井真奈、郵便番号 154-0012、 駒沢 2-12-1、 電話 080-1085-3624、 宮香織、郵便番号 157-0062、 南烏山 5-29-7、 電話 070-2636-5022。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団でした。次は無所属世田谷行革110番です。迎春、私たちは税金の無駄遣い、
行政の不正などを正す旗のもとに結集した大場正明、田中優子、桃野義文、比江島進の4名からなる交渉会派です。政治パフォーマンス最優先の保坂区長と対峙し、具体的かつ現実的な施策を提案しています。一期工事竣工後も設計変更などで費用が膨張し続ける区役所新庁舎、区民サービスにおいて遅々として進まない DX デジタルトランスフォーメーション、老朽化しても建て替えが進まない小中学校など区政は停滞しています。そして区民を守るための最優先課題、災害対策も不十分です。我々は4期目にしてなおも決められない政治を続ける保坂区政を厳しくチェックし、建設的な議論をリードしてまいります。本年も私たちにご期待ください。
無所属、世田谷行革110番、大場正明、郵便番号 157-0063、 粕谷 3-15-3、 電話 3307-1179、 田中優子、郵便番号 156-0043、 松原 4-34-20-309、 電話3322-8131。 比江島進、郵便番号 156-0055、 船橋 5-14-7、 電話 080-4806-9024。 桃野義文、郵便番号 157-0066、 正常 4-33-2-202、 電話6751-1781。
以上、無所属、世田谷行革110番でした。次は日本共産党世田谷区議団です。新年おめでとうございます。今年は戦後80年、世田谷でも平和都市宣言40周年の節目の年です。平和のための発信を大いに行っていきましょう。日本共産党は憲法9条を守り、核兵器のない平和な世界のために力を尽くします。物価高騰に賃金と年金が追いつかない貧困と格差が広がっている中、区民の暮らしと営業を守り、年金削減、介護の危機、医療解約を食い止めましょう。高齢者と若者、現役世代の世代間対立を煽ることなく、社会保障を充実し、経済負担を軽減することが求められます。災害に強い社会、気候危機対策、ジェンダー平等、あらゆる差別、ハラスメントのない社会、貧困をなくし、すべての人の人権が守られる社会を目指します。日本共産党世田谷区議団、川上浩一、郵便番号158-0082、とどろき 2-5-11-102、 電話 090-8562-6989。 坂本美恵子、郵便番号 154-0004、 大志堂 4-5-2、 電話 090-1762-1417。 高城邦子、郵便番号 157-0062、 南烏山 6-34-16、 電話 090-6655-2003。 中里光雄、郵便番号 155-0033、 大田 4-33-1、 電話 090-4367-3294。以上、日本共産党世田谷区議団でした。次は、都民ファースト、国民民主、新たです。新年、明けましておめでとうございます。本年も、既存の枠組みにとらわれず、多様化する区民ニーズに対応する区政のアップデートを続けてまいります。 昨年から国政に大きなパラダイムシフトが訪れましたが、現役世代、子育て世代への負担軽減と徹底投資、DX 推進、子ども真ん中政策を世田谷からさらに加速させます。また、気候変動が深刻化する中、脱炭素の推進やグリーンインフラの拡充、農業の担い手育成、地産地消を進めます。皆様の声を聞きながら、持続可能な地域社会、世田谷に向けた政策提案、実現を進めてまいります。都民ファースト、国民民主、新た。
石原誠二、郵便番号 154-0017、世田谷 1-29-14、電話 070-8538-8242。佐藤美希、郵便番号 156-0045、桜上水 4-18-25、電話 6379-8300。園部誠也、郵便番号 158-0097、洋画 3-25-18、電話 090-6939-7273。
以上、都民ファースト、国民民主、新たでした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団です。金河新年。昨年は、能登地方をはじめ、各地で大規模な自然災害に見舞われました。人類が引き起こした暮らしを脅かす気候危機に本気で向き合う政策を進めます。世界では武力攻撃による市民の犠牲が止まらず、他者への攻撃や排除が急速に広がっています。終戦80年、平和都市宣言40年となる本年、真の平和とは何か、区民の皆様と考え、行動してまいります。生活者ネットワーク世田谷区議団、小野瑞希、郵便番号 154-0017、世田谷 1-12-14、原ビル2階、電話 3420-0737、関口恵里子、郵便番号 154-0017、世田谷 1-12-14、原ビル2階、電話 3420-0737。 以上、生活者ネットワーク世田谷区議団でした。次はレインボー世田谷です。慶春、一人会派の議員でも条理を尽くした議論で多くの成果が挙げられます。本当に困っている人ほど声を上げることが難しい。マイノリティだった体験を伸びやかに暮らせる社会づくりに生かします。レインボー世田谷、上川綾、郵便番号 156-0051、宮坂 2-26-24-203、電話5799-7765。以上、レインボー世田谷でした。次は、世田谷無所属です。金河新年、自転車の安全利用、ゲリラ豪雨対策、図書館、高齢者施策、保育、教育など、本年も区民の皆様の立場に立ち、多くの方の声を区政に反映させてまいります。本年もよろしくお願いいたします。世田谷無所属、日内優子、郵便番号 155-0033、代田 3-26-6-305、電話 6691-4985。 以上、世田谷無所属でした。次は国際都市世田谷です。金河新年、日本の子どもの精神的幸福度はOECD38 カ国中37位。日本が幸せの追求を怠ってきた結果です。新・子どもの権利条例を軸に、誰もがウェルビーイングを実感できる世田谷を目指します。
国際都市世田谷。上尾理沙。郵便番号 154-0003 野沢 2-8-1 電話 080-7113-4648。
以上、国際都市世田谷でした。次は世田谷の風です。新年おめでとうございます。子供からご高齢の方まで、世田谷の街が希望に満ち、笑顔あふれる街であるよう全力を尽くしてまいります。明るい世田谷へ新しい風を起こしていきましょう。
世田谷の風、鶴見健吾。郵便番号 154-0003 野沢 4-14-4 電話 6322-0575。
以上、世田谷の風でした。次は参政党です。謹賀新年、今年もつなぐをテーマに、1、世代を超えて教育で地域をつなぐ、2、次世代に素晴らしい日本をつなぐ、3、正しい情報で区民と行政をつなぐ。皆様が希望を持って生きていけるまちづくりに取り組んでまいります。
参政党、岡川大輝。
郵便番号 158-0092 野毛 1-3-15
電話 080-3762-9187。
以上、参政党でした。次は日本維新の会です。新春を迎え、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。昨年のご支援に感謝し、本年も動物福祉、DX、防災力向上、創業支援、芸術文化などのさらなる発展を目指し、地域のために尽力してまいります。日本維新の会、
若林理沙。
郵便番号 154-0004、大使堂 2-17-5、佐藤ビル3階。
電話070-9086-6513。
以上、日本維新の会でした。最後に無所属です。
迎春、本年も子どもが輝き、認知症の方が自分らしく暮らせる世田谷の実現に向け尽力します。また保護司や民生児童委員をはじめ、日々地域を支えている方々を応援する取り組みを推進していきます。
無所属、青空浩二。郵便番号 156-0041 大原 1-39-1 電話 3485-2726。
以上、無所属でした。これで令和7年2025年年頭にあたって終わります。
次は代表質問です。11月26日および27日の本会議で、5名の議員がそれぞれの会派を代表して質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、自由民主党世田谷区議団、山口博久議員の質問です。HPV ワクチン接種助成の継続。子宮頸がんの予防に有効な HPV ワクチンの無料接種期間は6年度末までですが、ワクチン不足などで接種が進んでいません。接種費の助成を7年度も継続しなさい。
世田谷保健所長の答弁です。希望者が接種機会を逃さぬよう、総合的に判断し対応します。
災害用医薬品の必要量の確保。災害用医薬品の備蓄が市場の供給不足により不十分と聞きます。区民の命を守るため、同等の効果が見込めるジェネリック医薬品などの備蓄について柔軟に対応しなさい。
世田谷保健所長の答弁です。代替医薬品の調達など、 不足状態の早期解消に向け取り組みます。
マンションでの防災力の向上。区内の約半数の世帯が住むマンションの防災力の向上は災害対策上重要です。在宅避難の推進など災害対応力の強化に向け、管理組合に対する支援を強化しなさい。
危機管理部長の答弁です。アンケート調査などを行い、効果的な施策を検討します。
若者世代の地域活動への参加促進。少子高齢化や人口減少を背景に地域コミュニティが弱化しています。地域の活力を取り戻すため、商店街のイベントなどを通じて若者世代の地域活動への参加を促しなさい。
区長の答弁です。幅広い世代が集う場の確保に努め、若者の地域参加を推進します。
介護に携わる家族への支援の充実。要介護者の在宅生活を支える同居家族への支援は重要です。介護施設でのショートステイの活用を促すとともに、施設を運営する事業者の人材不足解消に取り組みなさい。
副区長の答弁です。安心健やかセンターなどでの気づきの感度を上げ、施設の利用を促します。
障害者に寄り添う地域の構築。障害者が安心して暮らせる環境の整備に一層注力すべきです。親なき跡対策や障害者施設における人材不足の解消、重度障害者向け施設の整備などを着実に進めなさい。
障害福祉部長の答弁です。事業者への支援を通じ、環境整備や人材確保を進めます。
保育施設の空き定員枠の有効活用。区では待機児が存在する一方、施設の欠員も目立つ状況です。空き定員枠を活用し、待機児解消に加え、誰もがいつでも保育サービスを利用できる世田谷を実現しなさい。
副区長の答弁です。空き定員枠を活用し、未就園児預かり事業の充実などを図ります。
私立幼稚園への支援の拡充。私立園では定員割れが深刻化しており、園運営は大変厳しいです。区立園の集約化に伴い、配慮を要する子どもの受け入れ拡大が求められていることからも、支援を拡充しなさい。
子ども・若者部長の答弁です。園との意見交換を重ね、支援策の充実などを検討します。
子ども条例改正への区のビジョン。すべての子どもの権利が保障され、希望を抱き、安全安心に成長できる世田谷を築くべきです。区は子ども条例改正によって子どもを取り巻く環境をどう変えるのですか？
区長の答弁です。子どもの権利が当たり前に保障されるよう意識啓発に努めます。
公共施設のバリアフリー化の推進。区民活動の拠点である地区会館には半数以上の施設にエレベーターが設置されておらず、足が不自由な方への配慮に欠けています。誰もが利用できるよう改善を急ぎなさい。
副区長の答弁です。物理的な課題を検証し、安全安心に利用できるよう取り組みます。
道路整備事業の着実な推進。道路は平時から災害時まで様々な機能を果たす重要な社会基盤ですが、区の整備率は23区の中でも極めて低いです。区は十分な予算と人員配置を行い、整備に全力を注ぎなさい。
区長の答弁です。必要となる体制の構築や予算の確保を図り、区一丸で推進します。
経験豊富な退職教員の活用。副校長は幅広い業務を担っており、多忙を極めています。負担の軽減と教育の質の向上を図るため、定年退職した経験豊富な教員を区独自に採用し、全校に配置しなさい。
教育長の答弁です。経験豊富な教員の力が必要であり、計画的に採用を進めます。
以上、自由民主党世田谷区議団、山口博久議員の質問でした。 次は公明党世田谷区議団佐藤博人議員の質問です。世田谷ペイによる物価高騰対策。長引く物価高騰から区民生活を守るため、さらなる地域経済対策を講じるべきです。国の重点支援地方交付金を活用し、世田谷ペイの 20% ポイント還元を実施しなさい。
経済産業部長の答弁です。効果的なポイント還元事業の実施を検討していきます。
教員の働き方改革の見える化。教員の働き方改革を迅速かつ適切に進めるべきです。業務負担軽減の実効性を高めるため、効果が最も現れる教員の時間外勤務の変化を見える化し、成果を示しなさい。
教育長の答弁です。勤務時間や負担感の変化など、働き方改革の可視化を図ります。
私立保育園の存続に向けた対策。私立園では定員割れにより経営難に陥るケースが増えており、対策は急務です。保育需要を踏まえ、区立園が0歳児定員の調整弁になり、経営の安定化を支援しなさい。
子ども・若者部長の答弁です。7年度から0歳児の年度内での定員調整を行います。
青少年交流センターの拡充。青少年交流センターは、子どもたちの居場所として孤立や孤独を防ぐ重要な機能を持ちますが、世田谷地域、烏山地域への設置が一向に進みません。早急に整備しなさい。
副区長の答弁です。7年度からの子ども・若者総合計画において考え方を示します。
将来を担う若者の区政参画の促進。区は若者が議論し、区に提言を行う会議体を設置予定です。若者が主体的に望めるよう、関心が高い施策を議題とし、立案した取り組みを実行するための予算も付与しなさい。
子ども・若者部長の答弁です。主体的に参画し、達成感につながる手法を検討します。
リスキリングの支援拡充。企業人材のスキル向上につながるリスキリング支援を拡充すべきです。新たな産業活性化拠点では、工業、農業、建設業の各分野で学び直しに取り組める場を創出しなさい。
副区長の答弁です。多彩な分野でスキルアップなどにつながる取り組みを検討します。
旧都立玉川高校跡地の活用方針。我が会派は旧都立玉川高校跡地活用について、健康増進、温浴機能を伴う多世代交流複合施設整備を求めてきました。所有者である東京都と実現に向けた協議を進めなさい。
政策経営部長の答弁です。全区的な視点で活用方針を検討し、東京都と協議していきます。
プロスポーツを楽しめる施設整備。地元にプロスポーツチームがあることは、地域への愛着を深める契機となります。区内へのチーム誘致に向け、大倉運動場の再整備では、プロスポーツを行える仕様としなさい。
スポーツ推進部長の答弁です。見るスポーツの視点や収益性など多角的に検討します。
選挙の投票機会の拡充。移動に不安のある方が安心して投票できる環境を整えるべきです。駅周辺などの利便性の高い民間施設にも投票所を設置しなさい。
選挙管理委員会事務局長の答弁です。適したスペースがあるかを調査し、実現の可能性を探ります。
以上、公明党世田谷区議団佐藤博人議員の質問でした。次は、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、藤井真奈議員の質問です。7年度予算編成にかかる区長の姿勢。7年度予算は、インクルーシブ社会の実現に向けた政策はもちろん、単身高齢者への支援強化などの福祉施策にも重点を置いて編成すべきです。 区長の考えを示しなさい。
区長の答弁です。6つの重点政策の推進や経営資源の有効活用を念頭に進めます。
清掃職員の採用方針、ゴミ収集などを担う清掃職員の新規採用人数は少なく、平均年齢が上昇しています。技能の継承や災害時の万全なゴミ処理体制を構築する視点から採用数を増やしなさい。
区長の答弁です。災害対応も視野に入れ、清掃職員を計画的に確保していきます。
マイナ保険証移行への理解促進、マイナ保険証への移行に不安の声は多いです。区は自治体の裁量で設定できる資格確認書の有効期間を最大の5年にするなど、区民の理解を得られる対応策を進めなさい。
保健福祉政策部長の答弁です。広報に努め、不安や混乱が生じないよう取り組みます。
防災カタログギフトの効果検証、防災カタログギフト配布事業の検証結果をさらなる災害対策につなげることが重要です。在宅避難への区民意識がどう変化したかなどを今後の災害対策に十分活かしなさい。
危機管理部長の答弁です。アンケート結果をもとに共助の取り組みを促進します。
教員の働き方改革の推進、教員が子どもと向き合う時間を十分に確保するため、早急に働き方改革を推進すべきです。国に先駆けて業務負担の軽減策を講じなさい。
教育長の答弁です。学校徴収金の事務負担軽減など、具体的な取り組みを進めます。
学校での暑さ対策の抜本的な改善、今年の夏に講じた学校での暑さ対策は十分効果を発揮したのか疑問です。暑さで子どもが体調を崩さないよう抜本的な対策を講じなさい。
教育政策・障害学習部長の答弁です。効果的な暑熱対策に向けて分析や検証を進めています。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、藤井真奈議員の質問でした。次は無所属、世田谷行革110番、田中裕子議員の質問です。闇バイトへの加担防止策。高収入などの甘い言葉につられ、軽い気持ちで闇バイトに手を染める若者が増えています。呼称を闇犯罪バイトに変えるなど、犯罪であることを明確に発信しなさい。
区長の答弁です。犯罪であることを強く発信し、犯罪の起きにくい環境を整えます。
闇バイト強盗から区民を守る対策、闇犯罪バイトの強盗から区民を守る対策を早急に講じるべきです。防災カタログギフト事業の執行残金等を財源に、戸建て住宅への防犯カメラの設置費を助成しなさい。
危機管理部長の答弁です。助成制度の実現の可能性を含め、効果的な対策を探ります。
学校改築の着実な推進、建築資材の高騰や建築業の人手不足が深刻化しています。区は年間3校ずつの学校改築を計画していますが、本当に実現できるのですか。
教育政策・障害学習部長の答弁です。改築工法を見直すなど、入札不調の防止に努めています。
火葬場を建設する際の費用負担、5年度の議会で火葬場建設を求める陳情が全会一致で趣旨採択されたことを受け、速やかに検討を進めるべきです。建設にあたり、国や東京都の補助金は活用できるのですか。
地域行政部長の答弁です。都市計画交付金や特財政調整交付金を活用できます。
火葬場建設に対する区民理解、住民の理解を得なければ火葬場建設を前に進めることはできません。区内に建設する場合、どのような設計を想定しているのですか。
地域行政部長の答弁です。 斎場を伴わなければ、室内も小規模にできます。
展望ロビーの利用環境の充実。新庁舎の東棟10階では、景色を眺望できる展望ロビーが開放されています。訪れた方が一層楽しめるよう、目の前に見える風景を紹介する案内表示を早急に設置しなさい。
庁舎整備担当部長の答弁です。景色を案内する二次元コードの設置を検討しています。
以上、無所属世田谷行革百当番、田中裕子議員の質問でした。最後は、日本共産党世田谷区議団、川上光一議員の質問です。誰一人取り残さない区政の推進。国が進める社会保障の高齢者負担増と給付減が世代間分断を助長しています。区民に身近な区は様々な計画で示す誰一人取り残さない区政をどう実現するのですか？
区長の答弁です。変化や柔軟に対応する組織体制と人材育成により実現を図ります。
区施設使用料の見直しの再考。物価高で区民生活が厳しい今、施設使用料の3割値上げはあまりにも急激です。区民意見を幅広く聞き、据え置きや引き下げも考えなさい。
政策経営部長の答弁です。様々な意見を踏まえて、料金設定について判断します。
現場の声を生かした後契約条例。労働条件や経営環境の改善を目指す後契約条例の制定から10年が経つ今、区は実態把握のため事業者や労働者へのアンケートを実施します。結果をどう生かすのですか？
財務部長の答弁です。後契約適正化委員会へ報告し、条例の実効性確保に生かします。
労働条件確認帳票の運用を見直し、区が契約の相手方に求める労働条件確認帳票だけで労働環境を確実に把握できるか疑問です。後契約条例の一層の浸透に向け、下請けや孫請け事業者へも提出を求めなさい。
財務部長の答弁です。近々行うアンケートの結果も見て、帳票の運用を検討します。
福祉困難ケースへの体制づくり。緊急対応を含めた福祉の困難ケースに対応するため、区は専門職による特別支援チームを設置します。現場のノウハウを豊富に持つ介護指導職をメンバーに加えなさい。
副区長の答弁です。現場の職員へ効果的な助言ができる人材の構成を検討します。
上野毛・野毛地区の浸水対策。大型台風による上野毛・野毛地区の内水氾濫を防ぐため、東京都は下野毛排水碑文へのポンプ設置を計画中です。早期整備を東京都に求めなさい。
議官の答弁です。早期の整備実現を要望するとともに、東京都と連携協力して進めます。
以上、日本共産党世田谷区議団、川上光一議員の質問でした。代表質問を終わります。CD2-1を終わります。CD2-2 へ続きます。